日本共産党千葉市議会議員団、市役所新庁舎建設の先送りを問い、新庁舎建設については財政的な展望を市民に説明も情報公開も果たしていない。パブリックコメントでの圧倒的多数の意見は、今急ぐべきではない、耐震補強で対応すべき、建設はオリンピック後にである、建設費・維持管理費で530億円以上もかかることは市民にほとんど知らされていない。市民の声を真摯に受け止め、財政が厳しい中、災害時に市役所業務ができるよう耐震補強にとどめ、財政支出を抑えて市民職員の命を守るべきだが、見解は？答え、耐震補強では現庁舎が抱える課題のうち、本庁機能の分散化、執務室の狭隘化及び老朽化の課題は解消されない。市民職員の命を守るためにも、防災面を含めた市役所の機能が最も高められ、かつ長い目で見て一番費用負担が少なくなる新庁舎建設を進めることとした。学力テストの学校別成績の公表は？問い、平成26年11月、教育委員会で小学校6年生、中学校3年生の学力テストの学校別成績を公表した。市長が率先して記者会見で発言する様子が目立つが、公表を指示したのは市長ではないのか。そもそも小学校6年生と中学校3年生の昨年度との結果の違いを公表されても、昨年テストを受けた子どもたちではないため、学力も比較検討ができず結果の判断が難しいとの指摘もある。学校名の公表は学校間を競争させることになり、教育的に問題があると考えるが、見解は？答え、今年度は特に市民への説明責任を果たすとともに、各学校の自主的な授業改善を促す目的で、学力・学習状況の詳細な分析の結果を独自の方法で教育委員会が公表した。学校名を公表した全国平均正答率の際から見る各学校の経年推移は、絶対評価として学校ごとに示したもので、学校の序列化や過度な競争が生じないよう、教育上の効果や影響等に十分に配慮して公表された。未来創造千葉。再生可能エネルギー利活用の取り組みは？問い、下水道における再生可能エネルギーの利活用の検討結果と今後の取り組みは？答え、これまでに浄化センター等の施設において、太陽光発電や風力発電、消化ガス発電の導入の可能性を検討したが、太陽光発電と風力発電は現段階では投資効果が得られないことから採用を見送った。消化ガス発電については汚泥の減量化を目的に消化槽の改造を進めており、今後さらに消化ガスの増加が見込まれ、相応の投資効果も得られることから導入を決定した。現在、南部浄化センターにおいて、平成27年度中の稼働を目指し、 発電設備2台の建設を進めており、完成後は同センターの年間使用電力量の約1割を賄うことができ、約4800万円の経費削減を見込んでいる。今後も消火槽やガスホルダの増設を予定していることから、さらなる発電量の拡大について検討していく。男女共同参画センターの今後の役割は、問い。女性が持っている力を十分に発揮するため、本市における男女共同参画社会の形成に関する取り組みを支援するための拠点施設である男女共同参画センターが今後果たすべき役割は、答え。センターでは地域における男女共同参画の視点に立った組織や団体とのネットワークの構築を充実させていく。今年度から新たに男女共同参画推進事業者として登録した事業所で働く女性を対象に、民間企業で活躍する女性のロールモデルの提供、新たに仕事を始めたい女性のための企業準備講座に加え、具体的な企業に向けての個別相談会を予定している。今後も地域における女性の活躍推進の核となる人材の発掘や確保及び育成等を行うほか、企業の意識啓発、若年層を対象としたキャリア教育等を充実していく。次世代の党、維新の党。市長の退職手当廃止への見解は、問い。市長職に退職手当制度は馴染むのか、大阪市のように廃止すべきと考えるが見解は、答え。市長の退職手当は民間の役員退職金と同様、職務職責に対する金属報奨的な要素を踏まえたもので、全国で条例を定めて支給しており、問題があるとは考えていない。それぞれの地方公共団体で判断すべきである。本市の正規と非正規職員間の待遇差は、問い。同様の業務を行う本市の正規職員と非正規職員の賃金や昇給、ポスト、社会保障などの待遇面の差をなくすべきと考えるが見解は、答え。非常勤職員等は臨時的、補助的な業務などを行っており、業務内容や責任は正規職員と異なる。正規職員には競争試験での採用により高い資質や能力を求め、計画的な研修により職務に必要な知識・技能等を習得させ、それらを活かせる人員配置及び事務配分としているため、待遇の相違は職責に応じた適切な対応であると認識している。市民ネットワーク。開設から7年経った希望るの検証は、問い。希望るは中心市街地活性化の起爆剤として432億円をかけて建てられ、集客力を中心市街地全体に波及させる効果が期待された。7年経ち、毎年維持管理費や施設運営費として10億円強の経費がかかっているが、周辺市街地が活性化されたか効果を検証しているのか。答え。平成19年と平成23年に 中心市街地の商業者に対してアンケート調査を実施した。厳しい状況ではあるが、業況の悪化は下げ止まり傾向だと判断している。問い、先の調査結果はとても広範囲の人通りや来店者、売上の変化であって、キボールがその周辺の市街地にどんな効果をもたらしたかは把握できていない。今後は集客施設や特徴的な通りごとに調査を行う必要があると思うが、見解を伺う。答え。今後、中心市街地全体の街づくりの方向性を検討するグランドデザインの策定において、歩行者通行量調査の実施等を検討していく。会派と構成。議員定数54人、現員53人。自由民主党千葉市議会議員団17人、公明党千葉市議会議員団8人、民主党千葉市議会議員団8人、日本共産党千葉市議会議員団6人、未来創造千葉6人、次世代の党維新の党3人、市民ネットワーク2人、無所属3人。平成27年1月13日現在。常任委員会審査から、議案や請願は所管の常任委員会で細部にわたり審査しました。主な質疑をご紹介します。総務委員会、議案5件。期日前投票所の拡充状況は。問い、 JR 稲毛海岸駅前のショッピングセンターイオンマリンピア店への期日前投票所の設置は投票に便利で利用者も多いそうだが、他の期日前投票所の設置状況は。答え、各区役所6カ所のほか、イオンマリンピア店を含めコミュニティセンターなどに6カ所を設置している。また平成27年4月の統一地方選挙に向けて、JR 稲毛駅前のイオン稲毛店と期日前投票所の開設について協議をしている。保健消防委員会、議案11件、請願1件。千葉市最上の指定管理者の変更は？問い、平成27年度から指定管理者となる予定の事業者は、非正規雇用職員の活用による経費縮減の点では高い評価を得たが、その他の点では現指定管理者より評価が低い。これで使用通りの運営ができるのか、また運営を確保した上で縮減効果が出せるのか。答え、築地年次報告において、事業計画書に基づく施設の管理運営が行われているかを確認する。また、選定評価委員会において、毎年度評価を行い対応する。環境経済委員会、議案4件。京葉銀行文化プラザの活用方針は？問い、平成27年3月末でのスパ&フィットネス事業廃止後のプラザ活用の展開は？答え、スパ&フィットネスの後施設は若いアーティストの活動を支援するための施設などの使い方を検討している。施設全体としては、当面3年間は音楽ホールの特性を生かし、今年度事業協定を結んだ ニューフィルハーモニー千葉と連携し、音楽を通じた文化芸術事業を推進したい。教育未来委員会、議案4件、小中学校の老朽化対策の対応は、問い、学校の老朽化対策について、今回は外壁の改修が予算化されているが、この他に雨漏りしている学校屋上の防水加工や、洋式トイレへの改修の対応は、答え、外壁の改修を前倒しで補正予算化するのは、外壁が剥がれて事故の可能性があるためである。屋上の防水加工やトイレの洋式化は、平成27年度以降、予算を確保し行っていきたい。都市建設委員会、議案2件。蘇我スポーツ公園活用の展望は、問い、蘇我球技場ほか4施設の指定管理者に指定管理の安定性に優れた事業者が選定されたが、本市を魅力的な街にするためにどのように施設を運営していくのか。答え、イベントなどの充実について事業者を指導していくとともに、ジェフ千葉や事業者と連携を図り、より多くの方々に楽しんでいただけるような施設運営や街づくりを進めたい。